それでは聖書の御言葉を。
2章の13節と14節を読みたいと思います。ご一緒にお読みしましょう。3、
はい、
あなた方のうちに働きかけてその願いを起こさせ、形づけていただけるのは神であって、それは神の良しとされるところだからである。すべてのことをつぶやかず疑わないでしなさい。
私たちの信仰生活は、そのつまりはですね、これではないかなと思うんですね。たくさん私たちは人生で、いろんな経験をいたしますが、その多くの中になかなか神様の御業を見ることはできないようになっているように思うんですね。本当は神様の栄光はですね、至る所にあふれているんですけども、私たちは気づかないんですよ。もう先日もある委員会に出てまいりまして、来年9月にですね、アムという集会があります。マレーシアの方から先生を呼びまして、先生方をお呼び招待するということです。50名、まあ80名、海外の先生方は80名、特にマレーシアを中心にインドネシアとかあの辺りですね、80名。日本の先生方が2つ目ぐらいで180名の集会しましょうということで委員会がありました。でもその委員会のベースを担っているのは普通に選挙クラブ会という組織でありまして、その指導してくださっている、今まで指導してくださいました先生方が全員ですね、70から80、若かっても70から80かな、まあそういうぐらいの先生方で、息は上がってるんですよ。息上がってるんですよ。気持ちはね、戻ってるんですよ。息は上がってるんですよ。まあ、ちょっと、後で言いますけども、ものすごい高揚してるんですけど、体力がない。で、最近ね、その塩野先生が、出会いを見ると、すぐ眠たくなる。もう、眠れ言ったらすぐ寝ますと。でも、集会言うてもね、やっぱりちょっと眠る方がいいかな。ですから、次世代の若い人たちにバトンタッチをしますという、そういう委員会で、同時にカムという、政界の案内があったんですね。で、福音宣教会がベースになるんですけども、そこに、パムという、集会の委員長の先生がいて、横におってですね、やりましょうと言ったら、そちらはちょっとしんどいし、やりましょうと言ったら、どうしたらいいので、東京の先生です。東京のパンの委員会の先生を見て、私たちは大阪でパンをやってくれたら、その後東京で先生方に連れてですね、そこで大集会をするんです。で、関西はどうですか、まあ誰かするか、誰かしないですから、そんなパンの吉田先生にですね、困っちゃってね、宿泊して、どうするんですか、やるんですか、やらないんですか。ほな、こっちの先生方がですね、どうかやるかやらないか、いや、まあやった方がいいからやろうかとか言う感じで、そういう話になっているんですね。なかなかバトンタッチができないから、次の世代の先生方もリーダーシップ取れないんですね。偉い先生言ってるから、偉い先生がなかなかやるのをですね、決断しないので、若い先生もどうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうということで、そこで東京の先生はこれでパンできるんやろうかと思ってドキドキしているし、東京の先生はまたそこで大阪どうするんやろうというふうに宿泊して仕事をしていらっしゃる、そういう状態でありました。その中で思いました出来事は、私が感じたことはですね、選挙のためにこれしましょうと言ったら、みんながね、アーメンと言うんですね。でもやっぱり現実を見たらどうだろうかなというふうに考えます。まあ、それだけの人が集まるだろうか。で、マレーシアを中心とする先生方を80名招待します。全部招待費をこっちに出すんです。150万払いましょうということになってるんですね。で、なおかつその後に大阪の大会して、大会するんだけども、人が集まるだろうかということで、いろいろ悩んでるんですね。でも先行の働きですから、やりましょうと言ったら、みんなはですね、急に燃えるんですね。燃えるんですね。祈り出すんですね。ところがですね、現実にそれを受け皿としてやるにはどうなんかということで、 になってしまうんですね。でそういうところを見ましたときにいつも思いましたのはですね、神様のために働く、神様のために伝道宣教をするといえば、私たちの内側に、私たちではないさらに内側にいらっしゃる神様がものすごい喜びとして、こう力をですね、勇気をですね、わっと溜めさせてくださって、そしてその持っていらっしゃるその魂も一緒に燃やされて、そしてやりましょう、祈りましょう、できますよというふうになるんですけども、それを横に置いといて自分では理性で考えますと、急にですね、できるんだろうか、誰がするんだろうか、やっぱりせなあかんのだろうか、で150万誰が捧げるのか考えてしまう。で福音宣教会には今ですね、予算が7万しかないので、残金7万しかない。去年なんか少し大きな鍵がありましたので7万しかないので、でこれから捧げていけるんだろうか、教会が立ち上がっていくんだろうか、誰が指導者になるんだろうか、どの先生がいらっしゃるのか、はたまたスケジュールは本当に9月でいいんだろうか、いろいろ考えて、頭が考え、聖霊に満たされた時はやれると思って喜んで、魂は喜び、祈るんですけども、現実を見て、ね、聖霊様を抜きにして考えたら悩んでしまう。その時に思ったことは、私たちは肉体は弱いけども、私たちのうちにいらっしゃる聖霊様に頼れば、何でも私たちは喜び、そしてできるという勇気にあふれるんだなということをその場で体験することができます。結局、今日の御言葉のようにですね、あなた方のうちに働きかけて、その願いを起こさせ、かつ実現いただくのは神であって、それは神の意思とされるところだからである。ですから私たちクリスチャンにとりましては、神様の御心に生きるということはこの世もない喜びであり、力の満ちることだと思うんですね。でも聖霊様に、神様の御心に御心に捉えられてない人間はもう本当に弱々しく、そして不安で、ね、弱い、そういう存在だということをですね、そこで感じ取ることができる。私たちはそういう意味において、いつもいつも神様の祝福を得ようとするときに、神様の御心をですね、探って御心の中に、私たちは自分の魂をその中に行くわせなければならないと思うんですね。自分の考えと自分の思いで私たちクリスチャンを生きているのではないんですね。イエス・キリストを信じた私たちは、もう聖霊様の手の中に、神様の領域の中に生かされ、導かれている存在なんですね。ですから、私たちは神様に従うことを通して、正常なと言いますか、まともなと言いますか、まあ、要するに祝福されたと言いますか、そのような人生を歩める。しかし、神様の御心に捉えられていない人というのは、悲惨であり、弱々しいものであり、不安がいつもつきまとうものである。ということをですね、私たちはいつも認識しなければならないと思うんです。ですから、私たちクリスチャンというのは、いつも神様の手の中に、御心の中に生きるように自分自身を、そちらの方に選択し、そのところに自分の身を置かなければならない。まあ、神様の御心というのは非常に難しいものでありまして、なかなか私たちは理解することはできないものであります。でも、それをですね、私たちは探り、そしてその中に自分を留めるということをしなければならないんです。聖書の御言葉の中に、手も取りますけども、神様の御心を知るために私たちは何をするべきでありましょうか。まず、神様の私たちに対する思いというものをしっかり自分の中に捉えていなければならないと思います。それはローマ書の8章の32節の中にあります御言葉です。ご自身の御子をさえも惜しまないで、私たちすべてのもののために地に渡された方が、どうして御子のみならず万物を賜らないことがあろうかという言葉です。神様のご自身が持っていらっしゃるその 命を捨てるまでにも私たちを愛し、私たちが、まあ、人として正常に、クリスチャンとして成功的に人生の中において成功的に生きる、そのことのために神自らが命を与えてくださったんですね。ですから何かをくださるよりももっとすごいですね、プレゼントを私たちにくださった神がどうして万物を賜らないことがあろうかというのは、私たちが狙い求めているこの地上のありとあらゆる目に見えるものを与えないことはないですよと言って聖書は私たちに約束をしているんですね。ですから神様の私たちに対する思いは、計画は、私たちが神様の祝福の中に意気揚々と生きることを神様は願っていらっしゃるんです。で、神様は私たちが苦しんで、そして、絶えず試練にあって悩むことを神様は願っていらっしゃらないということであります。ですから、神様の御心は私たちが祝福されることであり、私たちが喜びに満ちて、意気揚々として人生を生きることを神様は願っていらっしゃるということをですね、知らなければならないんです。現実に嫌なことが起こります。確かに神様は祝福を私たちに約束していらっしゃるんですけども、現実には悪いことが起こります。ということは、悪いことを起こることを良しとして私たちに災いをもたらす者がいるということも認識しなければならないんですね。祝福してくださる神様を認識することと、神様の御心が実現しないように災いをもたらす者が私たちにの人生に働きかけているという、この一つのことも認識しなければなりません。ローマ人の手紙の8:32節ですが、ですね、聖書は私にこう言っています。イエス様が、私がこの地上に来たのは魂が羊が命を得て命が豊かになるように、なるために私はこの地上に来た。イエス様がこの地上に来たことは、私たちが祝福される、そして喜びがあふれるためにイエス様がいらっしゃる。そしてイエス様が十字架で死なれたこと、十字架の御業で復活されたことも、全部私たちのために祝福され、私たちが喜びが満ち溢れるために、なさったこと、神様のなさったことは、人が喜ぶこと、人が楽しむこと、そののみだけを念頭に置いてイエス様はこの地上にいらっしゃる。でも盗人がこの地上に来ている。祝福の救い主メシアなるイエス様がこの地上に来ていると同時に、盗人もこの地上に暗躍しているとイエス様はおっしゃいました。まあ盗人というのは何でしょうか。盗人はヨハネの福音書の中には書いてあるのは、盗人が来たのは、人間人が、滅び悩み滅びるために、盗み滅ぼし殺すために滅ぼすために盗人は来ている。盗人というのは何でしょうか。それは私たちが生まれるはるか以前の天地創造のはるか前に、神様が人のために、天地創造のために天使たちを作りました。その天使の長がですね、堕落をして、神様に逆らうものであり、神様に愛される人間を貶めるためにこの地上にやってきたという、落とされてしまう、まあ、サタンとか悪魔とかいわれるものです。彼らは彼らか彼女たちか分かりませんが、聖書がありませんので、その悪魔サタンはですね、もうありとあらゆる手段を持って私たちの人生から盗んでいく、幸せを盗んでいく、喜びを盗んでいく、神様から与えられている祝福を全部盗んで、そして私たちを悩みを滅ぼし、殺してしまう。そのような存在として、この地上で暗躍しているんですね。ですから、神様の祝福と、盗人、悪魔の災いの中に私たちはいつも翻弄されているんだということを私たちは知らなければなりません。クリスチャンというのは、イエス・キリストを信じて神様の祝福の側に立っている、生まれ変わったものです。 神様の側に立っているものですから、神様の御心にしっかり捉えられている限りは、ロマ書の8章の32節のように、御子を与えた神がどうして万物を与えないことがあろうかと言われるお言葉が実現します。神は神を愛する者と共に働いて万事を益としてくださるという御言葉が現実に働きます。でも、もしクリスチャンであったとしても祝福されることは、約束されているクリスチャンであっても神の御心から逆らって、神様の御心から離れてしまうときに、神様の守りから離れたときに、私たちを盗み殺し滅ぼす盗人によって私たちの人生を翻弄されてしまうんですね。ですから、この地上でクリスチャンが困難の中にいるならば、問題の中にいるならば、悲しんだり涙することがあるならば、その方は神の御心から外れ、悪魔のいざないの中に振り回されているということなんです。もちろんですね、一度イエス・キリストを信じたクリスチャンは、この地上でどんなに苦しんだとしても、どんなに翻弄されたとしても、で、天に戻るときには、間違いなく神様は迎えに来てくださいます。天国においてはですね、ちゃんと神の子供としての特権と名誉を、神様ご自身が保証となって、それを与えてくださいます。でも私たちクリスチャンというのはですね、地上でも祝福され、来たるべき世界でも、来たるべき霊の世界においても、祝福されなければなりません。イエス・キリストを信じたその瞬間に、私たちの魂の国籍は天国にあるんですね。私たちの存在の居場所は天国に私たちを移されているんです。つまり、神様の祝福の中に私たちはイエス・キリストを信じた時に生まれ変わったんです。ですから、神様の御心である祝福を得続けて天国に帰る、このような使命がですね、私たちにあるんですね。そして私たちがイエス・キリストを信じて、どんな困難の中にあっても、そこから立ち上がって勝利を得る姿を見て、多くの人々は私たちが信じる神イエス・キリストを崇めるように知ることができるようになるんですね。それに私たちはいつもいつも努力しなければなりません。第3ヨハネの2節の中に、愛する者よ、あなたの魂がいつも恵まれていると同じく、あなたは全てのことに恵まれ、また健やかであるようと私は祈っている。三拍子の祝福というふうに言われたことがあります。五重の祝福と言われたこともあります。この聖書の中にはパウロはですね、パウロは霊と魂と、肉体において、この3つの領域において祝福されたクリスチャンたちをと呼んでいます。聖書の中にそう書いてあります。ですから、イエス・キリストを信じることによって何が変わったんでしょうか。私たちの死んでいた霊、滅んでいくばかりのありました命、すなわちその霊という存在が生まれ変わって、新しくキリストによって新しく生まれ変わることができました。霊において祝福を受けた、永遠の命を持ったということはそういうことです。魂の面で何が起こりましたでしょう。魂の中に地上位というものがありますよね。知性、感情、意志というか、3つの分野において私たちはこの地上の人生を歩んでいます。この地上位の中に、感情、意志、知性の中に、神様の知性、神様の持っていらっしゃる 何があってもへこたれない感情、悩まない感情の強さ、そして、神様の祝福を信じてしがみつくところの強靭な信仰の意志がですね、私たちに知性がですね、与えられて、私たちはこの地上を生きることができる。さらに、肉体の面においては何でしょう。イエス・キリストが十字架の上で、十字架の前に39回鞭打ちを打たれました。血が流され、この地に、イエス・キリストの血が流れたとあります。そして、最後にはですね、この脇腹から槍によって、串刺しにされた時に、血と水となってイエス・キリストの血が流れました。血はもちろん、罪の贖いという意味がありますが、肉体に 肉体に傷受けて血を流されたその、うん、その父はですね、私たちの肉体をも癒す神様の癒しを表しておりました。ですからイエス・キリストが十字架で死なれたことを通して、血を流したことを通して、私たちは信仰によって神様の癒しを受け取ることができている、できているんですね。ですから霊、魂、肉体、あと2つはですね、五重の福音の場合はですね、この地上での祝福と、そしてまた導きが与えられているという祝福が与えられているようになります。この一切三拍子の祝福を通して私たちは生きるようになったんです。でもこれらの全ての祝福は神様の側に立っている私たちが神様の御心に生きているときにそれは実現します。神様の側に立っている私たちは何もしないで苦しんで悪魔に翻弄されても天国には行ける。しかしこの地上では神様の側に立っている私たちが神様の御心をしっかり握りしめて生きなければこの地上で祝福を手にすることはできないんですね。神様がどんなに善能であったとしても私たちが神の御心をシャットアップしてしまえば神様は無理にその人の人生に入り込むことはできません。私たちが心を開くならば神様は私たちの人生に入り込み神の御心を実現させてくださる。ですから第2番目必要なことはですね、神の御心を探るということです。次の御言葉でありますが、あなた方のうちに働きかけてその願いを起こさせ数を実現いたらせるのは神であって、それは神の意思とされるところでだからである。次の御言葉ちょっと確認しようと思いますね。彼らは互いに言った。にきみちをお話になったとき、また聖書を解き明かしてくださったとき、お互いの心がうちに燃えたではないか。そしてすぐに立ってエルサレムに帰ってみると、十字弟子とその仲間たちが仲間が集まっていて、主は本当によみがえってシモンに現れなかったと言っていた。そこで二人の者が途中であったことやパウロの先になる様子でイエスだと分かったことをなどを話した。エルサレムから、ダマスコと言いますか、エリコですね。エリコに弟子たちが旅をしていました。ルカの福音書の前半にありますが、旅をしていました。なぜかと言いますと、彼らはイエス様の弟子でありましたけども、イエス様が、無残にもローマに捕らえられて、そして十字架で死なれた。もうビジョンも夢もですね、みんな破れて、彼らは、ね、弟子でありましたけども、エルサレムを見捨てて、エリコに向かっていきます。ああ、もう私たちの信じてたイエス様は死なれて、もう私たちのユダヤには望みがない。神様の祝福なんて、エルサレムにとどまることはない。このように思っておった人はですね、信仰を弱らして、そしてエリコに向かっていたようです。そこに、復活をなさったイエス様が彼らに現れて出会ってですね、そして彼らを励ました。聖書の御言葉をですね、その道中みちみち話をしてくださって、いろいろ彼らを励まして、イエス・キリストは十字架につけられて死ぬけども、でも三日目に蘇ってすごいことが起こるんだ、神の国はこの地上で、天にある神の御国が地上で実現するということを日々話をされたときに、彼らはその話を聞いて、信仰がですね、どんどんどんどんリバイバルされて、心が燃えて、熱く熱く燃えてきたんですね。で、神様の御霊に捉えられた彼らはですね、もう心で内に燃えてですね、信仰を取り戻して、エルサレムに戻っていって、信仰を復帰したんですね。その時に、彼らが体験したことは、イエス様の話をなさったときに、その聖書の御言葉の中に、ね、聞かされた聖書の御言葉を聞いているうちに、私の心、私たちの心は熱く燃えていた。神様を信じ、イエス様に従っていた時のように、私の心は燃やされて、もうですね、希望にあふれて、そして、勇気にあふれて、そして、その将来何か神様がしてくださるという、もうその期待感にあふれて心が燃えていたではないかと彼らは聞いていたんですね。 まあ、私たちもよくありますよね。韓国の教会でよくあることですが、よく韓国では講談の前に座るのが一等席。前の席はですね、偉い先生方、まあ、長老たちがみんな座るんですけども、でも前の席に恵みの座というのがありましてですね、ドマみたいなもんですけども、そこにみんながやってくるんですね。なぜそうやって彼らはそこに競ってやってくるかと言いますと、神様の御霊がもう集会が燃やされたら燃やされたら、聖霊様のですね、熱い臨在がですね、講談ばかりじゃなく、その講談から流れ落ちて流れて最初に流れていく。一番熱いところは講談の前だと言うんですね。ですから彼らは聖霊に満たされたい、御言葉によって満たされたい、神様の祝福を、この期待したいという人はみんな講談の前にやってくるんですね。それにしてですね、神様の御心に捉えられたクリスチャンというのは厚く巻いていると思います。厚く巻いて、厚くですね、聖書の御言葉に従っているのが、燃やされたクリスチャンなんですね。ですから、私たちが神様の御心をしようとするときに、祈りしかありません。神様の御心を知るためには、御言葉による祈りしかありません。そしてさらに、祈りの中を通して神の御心を本当に自分のものにするためには、その熱心に祈るときに、神様の熱い思いが内側に起こる、そのときこそ、私たちが神様の御心に捉えられたときなんですね。そして、神様の御心に捉えられたときに、神様の御心というのは、なかなか理解することはできないような。でも私たちのうちにイエス・キリストを信んだ時に聖霊様にとっていらっしゃいます。この聖霊様が神の御心を私たちの頭で理解できるように分かりやすく解き明かしてくださるんですね。もちろん異言の解き明かしや御言葉の解き明かしとかいろいろあります。聖書の中に、この人たちの中にですね、イエス・キリストを信んだらですね、心と賜物がみんなに分与されているんだ、知恵の賜物が与えられ、知識の賜物が与えられ、予言の賜物が与えられ、予言の取り明かす賜物が与えられ、癒しの賜物が与えられ、力ある働きをする賜物が与えられ、うんぬんとですね、書いてあるんですね。ですから、聖書は私たちの頭では、理解しても理解、本当の意味が悟ってはいないんです。理解した上に、聖霊様によってそれを悟りとしてもいただかなければね。私たちは聖書の御言葉を聞いて、ああ、理解してよかったよかったと思うんですけども、それが自分の心に響くまで、悟りとなるまで、聖霊様により頼んで、働いていただかなければならないんです。ですから、前に神様の御心を求めて熱心に祈るときに、神の御心がやってきて、熱い思いによって自分が甘やされたときに、それは何だろう、どういうふうに導いていらっしゃるんだろう、神様はどういう御心を持っていらっしゃるんだろう、それは、うちにいらっしゃる聖霊様が次の瞬間ですね、神様の御心を理解できる、理性で理解できる言葉によって、私たちに心のうちに示してください。メッセージを通して示してくださる場合もあれば、うちにね、理解できない言葉によって、また理解できない言葉を解き明かしの言葉によって、私たちに理解するようにと、私たちを、御霊によって、御霊は私たちにそれを理解させてくださるんですね。ですから、私たちはこのことを通して、御心を求めることは、御心を知ることができるんですね。神様の御心は、祈りと、祈りの中にある神様の御心に捉えられて、なおかつ聖霊様によって理解させられたときに、神の御心を私たちは知ることができるんですね。ああ、そうか、この道に行くべきだったんだな。あ、そうか、この道は、ね、御心ではなかったんだな。だからこんなに苦しんでるんだな。じゃあ、神様の御心はどこにあるのか、あ、新しい道がこっちにある、あ、これなんだな、というふうにですね、その時に初めて知ることができるんですね。まあ、神様は私たちの祈りを聞いてくださいますが、神様は何もかも 100% 私たちのこと、願いを、聞かれる方ではない。神様は私たちにとって一番ベストな道をご自分で持っていらっしゃいます。計画を持っていらっしゃいます。 その計画を私たちに示してくださり、おまかない意味においては私たちはそれに導かれているんですね。このようにして神の御心を得るために熱い願いが、熱い思いが私たちの内側にあふれるまで私たちは祈り求めて、躊躇しないで、すぐに動かないで、慌てないで祈り、その場で立ち止まって考えなければなりません。第二番目に必要なことは、この御言葉の前のところに出ている、フィリピの2章の13節に伝えています。あなた方のうちに働きかけて、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の意思とされることで、心を伝えられています。神様の御心を私たちが知った時に、第2番目の印というのは、私たちの内側に御心を実現する勇気が、大胆さが与えられるというところが求めています。やっぱいろんな委員会で出ますけども、いろんな、たくさんの委員会で出ますけども、いろいろこれは問題ありない、これも問題ありない、これどうしたらいいかなと思ってしまうのも、いろいろ考えますね。でも私たちは、これは私たちがするのではなく、神様の御言葉に従って、御心に従っている私たちが実現することは、絶対神様がそれを実現してくださると信じて、ゴーしましょう、行きましょうと言ったら、みんなアーメンなんですね。神の御心に従った計画をしているときに、それを実現させてくださるのは、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の意思となさることだと書いてあります。神様は、ご自分の栄光、ご自分の、計画をですね、誰一人に、人間に対して私がやったと言わしたくはないんですね。1から10まで全部神様が実現して、神様が力を与えて、神様が導いて、神様が栄光となる、このことを神様は、これを実現させようと願っていらっしゃる。聖書の中にですね、私の栄光を誰に、与えようか、私は誰にも人にだと神の栄光を与える、自分の持っている栄光をですね、誰にも与えないぞという言葉があるんですね。でもこの地上で働き人は必要です。神の御心を知って、それを行動する働き人は必要です。そして働き人を通して神の栄光は表されるんです。でもここにあるように、基本的には神様ご自身が計画を実現させると。私たちはそう考えると非常に楽ですよね。ああそうか、神様がちゃんとなさるんだ。で、神の御心、それは私にとって有益な人生を、祝福を、喜びを与えてくださるもので、神の御心。そして神の御心が実現するならば、なんと私の人生は喜びにあふれるだろう。神の御心が実現すると、なんと私の人生は健康的に力に満ちた人生を歩めるんだろう。そして御心を実現させるためには、神ご自身が力を注いでくださるんだ。そういった、ただ私は、右向いて右向けといえば右向くし、左向けといえば左向くし、神様が言えといえば言うし、神様が言いなさんなといえば言わない。ただ自分はただの、器のようなもんだ。中にいらっしゃる神様が、実際に物事を現実に働かして、そして神様の技をなさるんだ。そう考えたときに、非常に楽になる。だからその時にですね、最終的には神様が立案して、計画して、実行して、そして神様が栄光を取られて、責任は私たちにはないんですね。従っている限り。でも、成果は私たちはもらえる。神の御子が実現した成果、その結果、収益は全部もらえるんです。そして、成功しようが成功しまいが、失敗しようが、それは全部神様ご自身が全てにおいて責任を取って、その代償を払ってくださるんです。なら、すごいことなんですよね。だから、私たちが考えなければならないことは、頭を空っぽにしてですね、ただ私を座れもらいました。 ね、私の願いを実現させてください、喜びをください、祝福をください、それはそのためには神様の御心が実現するために私はただ器として働きます、ということですね。神様の祝福をいただきたいんです。神様の祝福をいただきたいんです。私の人生を良くしてほしいんです。それを実現するためには、神の御心を実現させることですね。そして神の御言葉、御心を実現させるためには、私はただ器として、ただ動くだけでいいんですね。あと全部責任を持ってあなたがしてくださるんですね。ただ従うだけですね。ということでいいんです。ただ、私たちは肩の荷が下りて、何も心配してください。で、明日も神様をしてください。明後日も神様です。最後には帳尻を合わすために神様が一生懸命努力してくださる、ああ大丈夫なんだ、こういうふうにして私たちは重荷を下ろすことができます。モーセがそうで言いましたように、エジプトから脱出しましたイスラエルの民を率いて、そしてですね、脱出しましたが、ファラオの軍勢が彼らを捕まえようとして追い迫ってきました。でも、モーセはですね、主は私たちのために戦われる。私たちはただ主に従っただけなんだ。主が約束した祝福だけが欲しくて私たちはエジプトから出てきたんだ。エジプトの奴隷の生活から自由なる生活をするために、その恵みをもらうために出てきたんだ。でもそれを実現させてくださるのは主であり、主の御心がなったときにそれを実現させることができるんだ。で、パロの軍勢が捨て負けてきたときに、モーセが言ったことは、民に言ったことは、これは主の戦いである、主の戦いである、どんな困難があってもそれは主の戦いであり、私たちはただそこで黙っていなければならない、黙って主は戦われる様を見るだけでいいんだ。でモーセはただ、ね、その神様に従っただけで、神様がパロの軍勢を航海の中に引き入れて、彼らを滅ぼして、一瞬において滅ぼして、彼は何事もなかったかのように次のカナの地に向かっていったんですね。ヨシアも同じでありました。モーセの次の後継者であるヨシアも、神様は向こうに住みました。そして政治的に渡りました。目の前にエリコの城が立ちはだかりました。神様がエリコの城を取りなさい、そのエリコの城を取って、そしてそこにある良いものを持ってあなた方を喜んで楽しみなさい。で、城はどうしたら落ちるんですか。ただあなた方は神を信頼して喜んでいるだけでいい、賛美するだけでいい、神様の言われた通りにあなたはただただ、ね、ゾロゾロと回るだけでいい。一日一回回って、7日目には7回回って、最後には、ね、神様を褒めたたえて、勝利の時の声を上げるだけでいい。それだけで彼らは努力しないで、ただそれをしたら、神様がエリコの城を崩して、彼らに大勝利を与えているんです。だから、モーセもヨシアも同じことです。神様に従う偉大な指導者というのは、神様を信頼して、ただその神様の言われるままに、従うだけです。それで彼らは神様の祝福の中に彼らは入ることができたんですね。ですから私たちは恐れてはいけないと思います。でもなかなかね、でもなかなかねと言ったらダメですけども、もう本当に自分の気持ちをですね、コントロールするには10年も20年もかかるものです。でも年老いたクリスチャンたちがですね、非常に落ち着いて言うのはやはりその辺だと思うんですね。若い時は活気にあふれて、神様はすぐ言うたけど私がしなければどうなるんだと言って先走ってしまう。神様が働く前に先走って失敗して悩んで、神様によって、ね、実務を回していただくことを何度も何度も体験した時に、結局神様の御心を妨害しているのはあくまでなくて、一番妨害しているのが私じゃないか、神様の御心をですね妨害しているのは、今もちろん悪魔も妨害するけれども、でも一番妨害しているのは私たちの、ね、私たち人間ではないか、クリスチャンではないか、そこを悟って、そして悟りきれないけれども、途中の人は落ち着いているものと捉えることができるんですね。ですからここにあるように、 神様の御心に従っている限り、神様がこのことを実現させるんだ。私たちはただそれを見て楽しむだけ、結果を喜んで受け取って受け取るだけでいいんだ、というふうに私たちは第2番目に、しなければ、大胆でなければならないし、行動においては勇気を持たなければ、勇気を持たなければならない。第3番目は最後でありますが、第3番目は、環境に変化が起こるということです。あ、ちょっと今はね、第5人と言いますね。第5人とは6章から順番に言います。神の宮と偶像とは何の一致があるか、私たちは生ける神の宮で神はこうせなくている。私は彼らの間に住み、かつ出入りをするであろう。そして私は彼らの神とあれ、彼らは私の神となる。次のところで、あなた方は代価を払って買い取られた。それだから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。と、もう一つ。あなた方は神の宮であり、神の御霊は自分のうちに宿っていることを知らない。ここに3つの御言葉を順番に羅列して上にしましたが、私たちは特別な存在だということを教えているところなんですね。神様の代価を払って買い取られたものだという。聖書のある場所によると、あなた方の人生はあなた方のものではない、神様によって贖い取られた神のものだと言っているんですね。ですから私たちの人生そのものを全部神様は代価を取って買い取られて、それで無理やりに祝福の人生を私たちを歩まされているんですね。でも神様の祝福は私たちの考えとは違うところにあります。私たちは今祝福してほしい、でも神様は今祝福したらあなたが成熟してないのに今祝福したらどうなるんですか。まだ堕落するだけです。もっと心が成熟したらあなたが願う祝福を与えようって言ってらっしゃる。神様の御心と私たちの思いはちぐはぐになることがあります。しかしここに3つありました御言葉は、私のものだ、あなたの人生は、祝福されたあなたの人生は、あなたに約束された祝福された人生は、私がそれを計画しそれを実現するんだと、このように何度も何度も私たちに言っているんですね。ですから私たち神の宮である私たちは、肉体が聖殿である建物である私たちの肉体が汚れたままで弱ったままで、神様はお許しにならないです。無理からして私たちを健康にしようとして、内側に力強く働いて続けてくださるんですね。まあ、第3番目でありますが、環境に変化が起こります。環境が変化が起こるということは一目瞭然であります。モーセという人が、アロの軍勢を打ち破ったときに、アラノに出ていくその前後ですね、雲の柱と火の柱が現れて、彼らの中にやってきて彼らの導きだと言います。苦難な時には、ね、アロの軍勢には昼間は昼の柱とし、アロの軍勢に対しては夜は火の柱とし、イスラエルの民が砂漠を生活するために夜の帳の寒さの中には火の柱となって獣を、この遮断し、昼間はですね、灼熱の暑さから彼らを健康的に守るために雲の柱となって彼らを導いたということです。ですから絶対に私たちクリスチャンの人生は神様の印が現れているはずであります。クリスチャンの生活、クリスチャンになってからクリスチャンの生活、たちのコミュニティで、まあ、教会生活をしているのでよくわからないんですけども、教会生活を外側にいた、まあ、していない人はですね、私たちを見たら、あ、違ったね、イエス・キリストを信じて全然あなたの人生変わったなと私たちに言っているし、そしてですね、私たちの気づかない神様の守りと導きをですね、世の人々はある程度感じていらっしゃるんですね。ですね、ちょっと話をしますが、山田さん、そうそう、山田さん、もう、ある牧先生のグループでその話が出たときに、山田出版の社長さんがクリスチャンであることを知らない人がいて、 クリスチャンだったんですか、森永製菓の社長の創業者もクリスチャンですよ、だからエンゼルですよ、あそれも知りませんよ、いう人が多かったので紹介しますね。山崎パンの、社長さんは、クリスチャンなんですね。20年ぐらいですかね、生の税が載ってました。で、洗礼を受けられて、まあ、1代目のクリスチャンですね。洗礼を受けられて、神様を信じると祝福されて、あなたの事業も祝福されますよ、こんなに素晴らしい神様の祝福はないので信じましょうと言って、そしてその家族はみんな救われた。洗礼バプテスマ、バプテスマを受けた山崎生さんのですね、会社が1週間後に火事で燃えちゃいます。全部燃えて、で洗礼を授けたということで喜んでいた牧先生が、あちゃあしまった、神様を信じたら祝福されると言ったのに、途端に1週間で工場全部丸焼けになって、どんなね失望したかだろうか、これでつまずくだろうなと思って恐る恐る聞いたらですね、山崎製菓の社長はですね、神様が祝福して与えてくださったので、神様がそれを祝福を取られたんだから、別に私の人生は何の問題もないし、最初から何もなくて生きてたんだから、まだ頑張ればいいことだから、いいですし、別に気にしてない、祈ってますよということをおっしゃって、それで本当にほっとして、皆さんは牧師たちはほっとしたという話があるんですね。で、この間の被災地の被災地ごと、まあ、大災害が起こりましたごとにパンをどんどん被災地に送ってあるみたいですね。本当に多くの人に証ができる素晴らしい働きをしている立派なクリスチャンとして今はですね、成長していらっしゃるというか、存在していらっしゃるというかことを聞きました。だから私たちがですね、神様を信じてすぐにもう耐えれないような試練があるかもしれません。でもそれはある意味においては、神様が私たちの人生において本当に神様を信じているのか、本当に祝福を与えるに値するようなクリスチャンであろうか、その心はね、しっかり主につながっているだろうかという、ある意味においては試練であるかもしれないし、もっと大きな祝福を与えるために古いものを全部焼き尽くして全部取り除いて、もっと新しい祝福を与えようとしていらっしゃる願いなのかもしれないし、そういうのを私たちはいつも考えなければならないんですね。ああ、神様が、ね、御子を与えたほどの神様が万物を与えられないことがあろうか、どうして私の悲しみをこのまま放っておかれることがあろうか、どうして私の人生の悲しみをこのまま悲しみとして、苦難をですね、苦難として放置されることがあろうか、私たちはいつも神様の環境が変化するように、祝福されるように私たちは考えなければならない。必ず日の柱、雲の柱がやってきて、私たちの人生を生きるということをですね、私たちは感じしてまいりました。新明記第1章の言葉は、この40年の間、あなたの着物を吸い切れず、あなたの足も腫れなかった。しかし、では7章、この人は人々を導き出してエジプトの地においても、航海においても、まだ40年の間、荒野においても、施設と印を行ったのであると書いてあります。ですから、神様は私たちの人生に奇跡を行う方であります。私たちの常識をはるかに翻して、神様は奇跡を私たちに体験させてくださる方であります。それは10年かかるかもしれない。大きな奇跡は10年かかるかもしれない。20年かかるかもしれない。しかし、この事業で私たちは、ね、しがみついてでも神様の祝福を、ね、奪い取る、それを得るということをですね、しっかり信念として持って生活をするようにしてまいりましょう。お願いします。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい願いを賛美します。神様の御心は、私たちが祝福を受けるその御心をあなたは持っていらっしゃいます。どうして私たちはその祝福をしっかり受け取ることができないのでしょうか。どうぞあなたの御心の中に生きるのを、また御心の中に生きるときに、神様の祝福が次から次と私たちに 大雨のように注がれてくる、そのことを体験させてくださるようにお願いいたします。天皇様、肉体においても魂においても、そしてまた霊においても、ありとあらゆる面において私たちは祝福を、主の働きを見ることができるように導いてください。主イエスキリストの皆によって祝福してお願いいたします。